第1月曜日は認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいております。おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はリスナーさんからのご質問なんですが、
はい、
老人性うつと認知症は初期症状がよく似ていると聞いたことがあります。どのような症状が似ているんでしょうか、また違う点は何でしょうか、ということなんですが、
はい、うつ病、はい、うつ症状ですね、と認知症状、うつ病っていうのはあくまで、感情、
はい、
特にうつはこう落ちてしまうっていうことを言ってます、
はい、
で感情の障害であるということと、認知症は脳の病気っていうところで、
はい、
その症状は少し似たところもありますけど、全く違うもんですよっていうことは、はい、まあ僕らは心療内科精神科で見る限りは、はい、割とその表情なんかでも見分けはつくし、喋り方とか、はい、そのいろんな行動で判断しますから、割と優しいっていうかできるんですけど、
家族にとってはね、
そうですね、家族にとったら結局そのうつの場合、感情障害、感情がこう落ちちゃうと、自己否定まではいかないけど、自分がだんだんだんだん不安になってきて、なんか最近物忘れがすごくする、
はい、
という訴えで、はい、急に起きたって言われるんです、で、うつ、ストレスによるうつ、外因性のものと内因性、もともと持ってはる場合のうつがあるんですけど、外因性のものでも、はっきりとしたきっかけ、例えばその大きなストレスがかかったとか、あと、誰か、もちろん親戚のものが亡くなった、友達が亡くなったとか、そういう原因があって発症する場合が多い。認知症はそう、それはあんまり分かりにくいですね。で、感情が落ちる、だから考えたくない、自分を否定する、考える力がなくなったっていう感じの訴えなんです、だからよく僕らその診察、認知症の方も一緒ですか、お年は何歳ですか、お名前は、お名前は大丈夫か、お年は何歳ですか、今日は何月何日ですか、うつの方の答えはもう本当に分かりませんだけなんです
即答ですか、
分かりません、考えようとしないです、多分、自分でそういうことはもう分からないって言って自分を否定してしまいますね。だからその認知症のテストでよく計算能力100から7引いてくださいとか、
ありますね、
割と100から7は大体の方はできるんですけど、これすら分かりませんって答えあるんです。
初めからやろうとされない、
そうですね、自分から考えようとしないっていうところがありますね。認知症の方は一生懸命考えてくれます。
ちょっとですね、
かつ作ろうというか、ごまかすための文句、いや今日朝新聞見るの忘れましたねとか、そうですね、日付に関してはね、だから一生懸命答えないといけないって頑張りはるんやけど、うつの方はもう分かりませんで入ってきありますね。
頑張る意欲が結局ない、
意欲がないですね。だから意欲、感情っていうとこが障害を受けてるかどうかで、まず普通一目見れば、それは表情にも出ますし、鑑別はできるんですけど、ただ一応鑑別するために血液検査とかいろいろな、脳の写真、もちろん CT であり、MRI でそういうのを見てもすぐ分かるんですけどね、もう認知症の方は脳萎縮とか脳の方の障害があっても、うつの方には全く異常がないっていう場合がありますし、血液検査においても、ほとんど問題ないっていうことになりますからね、
最初におっしゃったように、確かにうつは感情の病気とおっしゃったら、さっきおっしゃったように、脳の検査をしても血液検査しても特に出てくるものはないという
出ないんですねって言ったらいいか出てもらった方が分かる、ちょっと感情は出ないですね。結局感情のコントロールがこう落ちてしまったから、もう全ての意欲、やる気がないっていう形の症状で、だから物忘れがひどいんですよ、私どうしたらいいですか、ね、物忘れがひどいんです、こればっかりをずっと訴えてくれはるんですけどね、 聞いてたらちゃんと今日が何月何日、時間的なもん、そこらはちゃんと分かってるみたいですね、うんうん、何月何日ですっていうのはちゃんと答えありますね、
うんうん、
そこらで鑑別は多分できるんですけど、
やっぱり家族っていうのは本当に初めて出会う症状なので、家族が急にこうなんかこう沈んだような表情がなかったりとか、もう自分のことをもう物忘れ最近するのに、なんか私おかしいのかしらおかしいのかしらって言われたら、どっちなのかなという気にもなりますね。
だから僕らが一番心配したのは認知症っていうものをやっぱり、はい、恐れるじゃないですけど、それはいけないもんだっていう感じが強すぎると、はいはい、
結局誤解、ね、
認知症じゃないだろうかっていう誤解が先に入ってしまうと、はいはい、おかしいなと思ってしまうんでしょうね、うん、まあ、簡単に言えば、まあ、専門医にかかりはったら、うん、まあ、結論はそれで大体は分かりますね、
はい、
うつは結構薬で治ります、結構じゃなくて寛解、治癒するとは精神科は言わないんですけどね、
あ、そうですか、
寛解、症状は完全に良くなりますよ、はい、っていうことは言えるんです、で風邪とかは風邪薬飲んだら完全に治ってしまいます、はい、感染症なんかも治ってしまいます、
うん、はい、
でも感情っていうのは自分の持ってるもんですから、再び現れることはない、でも薬飲むことによって寛解、症状は良くなりますよ、うつに関してはね、
はい、
だからその点でも違うかもわからないですね、抗うつ剤薬薬物療法で良くなりますよっていう点でも、ちゃんとお薬飲んでもらったら良くなりますよっていうところも違うかもわからないですね、
その時に早めに専門の先生とかに見てもらうのが今いいですよっておっしゃっていただきましたけども、
もちろんそうですね、
はい、
要するになんでこうなってるのかっていうのは家族の方はやっぱり理解していかないといけないかなと思います、
そうですね、
その中で血液検査であり、脳の写真っていうのは、他の病院も前も言いましたけど、甲状腺機能低下症であるとか、
ありましたね、
慢性硬膜下血腫とか、ちょっと意識レベルとか、その甲状腺機能が落ちちゃうと、やる、うつと似た症状も入ってしまうし、
はい、
やっぱり物忘れはするって言われますから、そこらももちろん専門で受けて、血液検査なり脳の、画像っていうのもちゃんと見て鑑別し合うのは大切かなと思います、
でさっき おっしゃったその物忘れイコールもしかしたら認知症かもしれないなっていうのが、以前はよく認知症って診断されること自体をものすごくこう意味嫌っていたところもありますけども、最近はもう一刻も早い方がいいですよって福井先生もおっしゃってますね。
そうですね、いや多分年齢っていうリスクは大きいですよ。で、まあ、85になったらやっぱり物忘れはしてしまいますし、
それも生理的な年齢として、
生理的な、まあ、2人に1人は、はい、認知症という症状が出てしまいますから、僕らが考えているのは、まあ、その人らしく別に生きはったら、
あ、はい、
それなりに自分っていうのは変わらない、でも本人は不安なんでしょうけどね、全部なくなってしまうんじゃないか、今まで自分が気づいたものが、はいはい、そういう不安が強いんだと思いますけどね、でもその人らしく生きることもできるって今は言ってますし、そんなに認知症って言われることを嫌うことはないと思いますね。
もうだいぶ理解も進んできましたね、
はいはい、そういう理解が一番大切かなとは思います ね、
そうですね、そのためにもこの時間に誤解を解いていただいてるんですけれども、ね、
そうですね、誤解が入ると変なとこへになってしまいますから ね、
なんか昔、言葉遊びですけど、誤解が一番厄介だというね、なんかそんなことも、
ね、
聞きましたけどね、ということはうつか認知症かということは、ご家族が心配であれば専門のところということで、例えば何かといいますか、どちらに打つのか、
普通は心療内科および精神科の方は、はい、感情の病気か脳の病気かっていうのは見分けるのは最も得意なのかも分かんないです、
そうなんですね、
内科でもちゃんと血液検査とか画像を取ってもらえば分かると思います、はい、画像の方が別に問題なければ、おそらくその感情っていう方の感情の障害であろうっていうのは分かってもらえると思います、
で今コロナの時期がずっと、まあ、やっとその5類に分類が変わりましたけれども、それまでは本当に3年間ほど誰とも 会わないようにとか、特に高齢者の方は人とのコミュニケーションが随分減りましたのでね、このあたりで気分を塞ぐ方もいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、気分は感情面のコントロールが落ちるっていう方は多いです、ただコロナっていうのは確かにその人との接触っていうのを抑えましたから、認知症状もちょっと進めたっていうことは事実あるって言ってはりますね、専門の方なんかはね。コロナには認知症に及ぼす影響っていうのはかなり症状を強く出してしまってるっていうところも懸念される場合はありますね。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとここで一曲入れてもう少し深くお話を伺ってまいります。はい、今日は第1月曜日ということで、認知症の誤解されやすい情報ということで、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はリスナーさんからのご質問で、老人性うつと認知症の初期症状がよく似ていると聞きました。どんな症状が似ているんでしょうか、また違う点は何でしょうかということで、なかなかこの時間うつのお話を、聞くことがちょっと少なかったので、いい機会ですから、もう少しうつのことについて詳しく教えていただけますか。
はい、うつ病、感情障害、はい、今はもう僕らの時はうつ病って言ってたんですけど、
はい、
今はどっちか言ったらアメリカ学派っていうか、アメリカの精神科医、アメリカっていうとこはちょっと特殊なところありますね、は
い、
ニューヨークからサンフランシスコまで、西から東までずっとあって、はい、同じ症状でもこう診断面が変わってしまうんです。
え、そうなんですか。
はい、見方によってね、だからちゃんとした ICD-10 とか DSM-5 とか言うんですけど、その診断基準の本を作った、これとこれがあったら、統合失調症と言いましょう、これとこれとこれがあったらうつと言いましょうって、そういう診断基準を決めたんです。その中での精神科が今はほとんど主流になってますから、僕らはうつ病って言ってました。今は感情障害って言ってました、
そうなんですか。
精神科でもね、
はい、
感情のコントロールが悪くなった、こういうちょっと否定的なことを言い始めたとか、はい、こういう症状があればうつと診断しましょう、これが何ヶ月2週間以上続いたら、これはうつと診断 しましょう、感情障害の抑うつという方に診断しましょう。で、うつっていうのは今言うように感情の障害ですから、はい、なんていうかな、否定的っていうか、もうみんな悪い方へ訴えてくれます、人間を、だから訴えは多くなりますね。人によっては睡眠食欲とか日常生活において全部落ちてしまった、もうどうしようもない、戻らない、食べたくないし、食べても美味しくないし、睡眠も眠れないし、寝つけないし、途中で目が覚めてしまうっていう症状を、体調不良を本当は主に訴えてくる場合が多いですね、その中で思考面も落ちます、考えるとこも感情が落ちることによってわからないんです、最近物忘れもひどいんです、一生懸命何回もこれを訴えてくれます、もう私ダメなんです、ひどいんですって、よくその認知症の方はどうなんですかって言われたときに、認知症の方って割と楽観的な部分もあるんです、ほんでそれも認めたくないとこもあります、自分がその物忘れをするとか、だから繕ってしまう言動、あれはこれ朝新聞見なかったから日付がわからないんです、もう年やしそんなこと気にしなくて仕事も辞めてわからなくなってるのは当たり前でしょとか言うて言い訳の方が多くなってしまいますね、で体調不良はあんまり訴えてこないですね、聞いたら睡眠は確かに途中で攻めた、それでも別に気になりませんとかいう感じで訴えます、うつの方はやっぱりその身体症状っていうのを強く訴えます、いろいろな、もちろん消化器の症状から、その食欲は本当にまずいっていうか食欲はないんですって言われますね、食べれないんです、典型的な食欲のうつの方の訴えは、ご飯食べてるでしょ、あれもうほとんど砂を噛むような受験生じゃないって
味がないと感じる。
感じられないんですね、うん、ほんで全然美味しくない、無理やり食べてますけどねっていう感じでいます、うん、睡眠も寝つかないっていう方が多いですね、うんうん、結局その人間って睡眠の時にいろいろと考えてしまうんですね、うん、なんでこうなんだろう、
あ、
絶対僕もっと前は良かったはずだって言って、はい、その自分を責めてしまうところもあるんだと思います、うんうん、なんでだから大体は寝つかないっていうのが多いですね、うん、で睡眠障害に入って、全く寝られないっていう形、うん、で体がだるい、
うん、
便秘する、下痢する、
うん、
身体、体調不良っていうのを主に訴えてくる場合が多いですね、
うん、
認知症はあんまりないですね、これは、
うん、
認知症がそんなにすごく食欲が悪いとか睡眠が悪いとかそういう訴えはないですね、
うんうん、
むしろこっちがいろいろと作って聞いてあげることが多いですけどね、
は
い、
これはどうですか、
分かりますかって全然分からないです、ね、日付とかもうほとんど分からない、
うん、
でうつの方はさっき自己否定的って言って、はい、長谷川式テストという中に、はい、全然これさっきの数字ですね、
はいはい、
数字の問題なんかもう全然考えようとしないですね、分かりません、
うん、
100-7 分かりません私が質問する前に分かりませんぐらいに来ますね、はい、だから認知症の人は絶対分かりませんとは言わないです、認知症とは思われたくないから、
うん、
私最近それすることもないですしって、うん、もう言い訳の方がやたら多いですね、ほんで特徴的な感情面で言ったら割と子供っぽい、楽しい、快楽的、快楽的も言わないですけどね、子供っぽい明るさがあるって言ってますね。
認知症の方ですか、はい、
うつの人は全然ないです、
は
い、なんかただしんどい、もうどうしようもないっていう訴えが多いですね、
うん、専門の先生からご覧になったらもう即わかるような表情、
表情も行動も即わかるんです、例えば本当はね診察室があってドア開けてここの診察場の椅子に座るまでそんなのはほとんどわかるんです、
あ、そうなんですね
訴える前にね、一応聞きますけど、まあ、見事にわかりません、いやそれ考える気ないでしょとは言えないですから、
はい、
多分自己否定っていうのがかなり強く出るからすぐ分かるんですけどね、
うんうん、
その中でいろいろな鑑別のために血液検査とか脳の、画像診断とかします、でこの前も言ったけど認知症の方ですからその甲状腺機能低下症とか慢性硬膜下血腫なんかもその時に一緒に鑑別診断していかないといけないですから、その検査はちゃんと受けるっていうことも大切だと思います、でも普通は見た目だけで感情と脳 の神経の障害というのは分かるもんです、
で先ほどおっしゃったようにそれだけこう分かりませんってこうご本人がしんどそうな言ってみたらちょっと暗い表情になるわけですね、
はいはい、表情は暗いですね、ちょっとうつむきがい、
でもお薬を処方していただいたら症状が良くなるというのが、
良くなる、
うつの方ですね、
それは、うつに関しては、神経と神経の伝達物質セロトニンの流れが悪くなるんじゃないかっていうところまで、精神科はの中では割と分かってるんです、精神科はその脳の原因を見るのは難しいですね、脳を開けてそのするのは難しいですから、こういう薬を使ったら割と改善するっていうのが分かって、今はセロトニンの流れ、神経から神経の伝達物質、脳の伝達物質であるセロトニンの流れを良くしたら確実に感情面は良くなるって分かってますから、おそらくセロトニンの流れっていうのが今一番言われてるあれですね、それを使っていくっていう形になって、ただ1週間や2週間ではなんか心の風邪っていう人がいるんですけど、その風邪ほど早くは治らないところもありますよっていうのを、だから1ヶ月半3ヶ月ぐらいはかかってしまいますよ、薬飲んでも、それでも確実に治ります、うつに関しては、統合失調症や そこらはちょっと他の感情面のちょっと元気が意欲がなくなるというのは残ってしまう可能性もありますけど、うつに関しては寛解というのは確実に治すことができますって言ってます、
うん、はい。そしてさっきおっしゃったように最初の症状としていつからっていう、こう始まりが割とさっきストレスとおっしゃったので、はい、ご本人もいつ頃からってのは答えやすいんですか？
家族も割と気づいてるところはあります、
はい、
なんか急に調子は悪いんです、
うん、
それまでは別に問題なかったんですよ、で、出来事があったとこぐらいから、
はい、
からなんか急に落ち込んでしまって、うん、何もわからなくなった、何もする気がなくなったって訴えてくるんですって、
うんうんうん、
だから早めにその心療内科なり精神科を受けて、はい、そのお薬を使えれば早めに治していくっていうのが僕らの目的なんかも、治療はね、
はい、
確実に治りますからって、
うん、
それはうつに関しては説明するんですけどね、
うん
うん、精神科をやってて一個だけこれだけが生命的に危険なことが一個ありますね。
あ、
いや自殺です。うつの方、何せうつの方は、うん、やっぱり良くならないって自分を責めてしまうんです、
うん、
これ一生良くならないんじゃないかって自分を責めてしまう、うん、そんなことないですよ、薬飲んだらだいぶ良くなってきましたよって言うんですけど、
うん、
ほとんど回復期になったら、
うん、
やっぱり僕はもっと完璧やと、
うん、
良くならない、このまま一生続くんだったら生きてる意味がない、
うん、
って言って自殺される場合がある。精神科はこれだけが生命的な問題が入りますね、
うん、
だからちゃんと治療しましょう、
うん、
ちゃんとできます、確実に寛解に持っていけますよ、うん、っていうのだけはずっと説明する中に、回復期も、もうほとんど良くなったと思うんです僕らはね、
はい、
これが一番危ないかなと、
うんうん、
はい、そこだけですね、自殺を、
うん、
起訴されるっていうのはね、そこだけ気をつけたら全く予後がいい精神疾患かなと僕らは思いますね、
うん、ただご本人の考え方のこう癖があるので、
はい、
いわゆるこう
大変ですね、
うん、それはまたその都度お薬をいただくことで、
は
い、
あ、そうですね、それはちゃんと、ね、見てもらってやっていくっていうことであれば、あとね、僕うつに関して注意しないといけないのはね、はい、そのずっと感情が落ちた時に大きな判断をしてもらうと困るんです、うん、要するに仕事ももう続けられないから退職しますって辞めたって言うんですよ、うんうん、
はいはい、
それ後から絶対後悔しますよって、
うん、
だから大きな判断をしないくって、うん、いろんなゆっくり治療に入るっていうのも大切かなと思います、
うんうん、
はい、
結構こうきちっと何事もこう計画を立てて真面目に過ごされたい方が
羨ましいですね計画を立てて何事もちゃんと自分が思うようにこう進めていく、
はい、
この時はいいんですよ、
はい、
でも絶対何かで気づかれてしまいます、はいはい、その時に発病しやすい性格を持ってはりますね、
はい、ということで今日はちょっといつもと違う角度でうつのお話をじっくりと伺いましたが、また毎月第1月曜日に認知症の誤解されやすい症状をご紹介いただいて、誤解されやすい、内容などを紐解いていただいてますので、また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。